おはようございます、梶原茂です。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げ、これからの日本のあるべき姿をテーマに考えてまいります。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル、サースデー、町田鉄経済ジャーナル。今朝は経済ジャーナリスト町田鉄さんの登場です。
おはようございます、経済ジャーナリストの町田鉄です。今朝のテーマは、この時期に震災復興税なんてとんでもない、実体経済を見よ、節電で首都圏経済は 10% 減速もというふうに、タイトルをつけて、お話しさせていただきたいと思います。はじめにどういうことかということを、要約しますと、菅直人政権は、先週14日、東日本復興会議を立ち上げて、その初会合でいきなり、震災復興税の導入方針を表明しました。東日本大震災の被害は甚大で、内閣府の試算でさえ被害額が16兆円から25兆円に上ると言いますから、将来は増税が必要になる可能性はあるかもしれません。その可能性自体は私も否定しませんが、しかしそれは、今すぐにやるような話ではなくて、むしろ、仮にやるにしても何年も経ってから、復興が軌道に乗って、初めて議論し実施に移すべきことであります。現下足元の実体経済は今、震災の直接的な影響や、計画停電の影響を受けて、実は猛烈な失速の危機に瀕しています。このような時に増税をするのは、体力を消耗して衰弱している患者に負担のかかる手術を強行するようなもので、実体経済を、日本経済という患者を、死に至らせかねません。そこで今日はその危うさと、むしろどのようにするべきなのかということについてお話したいと思います。それでは本論に移りますが、まずは、実体経済足元の状況について、お話していきたいと思います。すっかり首都圏は春めいてきて、実はまあほっと一息つかれている方も多いのではないでしょうか。そういう意味ではまず素直に、喜びたいという感じなのではないかと思います。と言いますのも、あの計画停電が終わったからであります。あの3月11日の、被災の直後のところを思い出していただきたいんですが、北帰国難民という言葉が出ました。私の周りにも、明け方3時4時までかかって家まで歩いて帰ったとか、あるいは翌週朝は、いつもより、1時間早く出たのに全く間に合わなかったとか、駅まで行ったら電車が動いてなくて会社に行けなかったとか、いろんな騒ぎがありました。で、その後呼びかけられて、一生懸命節電に努めた方も多かったと思います。あれはその、壊滅的な被害をもたらした東日本大震災によって、各地の原子力発電所、福島第一原子力発電所はもちろん、それ以外の原子力発電所や、火力発電所が大きな被害を受けて、電力の供給不足が起きたから発生したことでありました。しかしながら、それについては、驚くべきことなのですけれども、企業や国民の驚異的な節電の努力によって、克服できたと。しかも実はこれは電力関係者が当初想定したよりもはるかに計画停電を少なく低く抑えることができた。その裏側には、皆様のその猛烈な、節電努力、善意の塊のような節電努力があったからだということであります。したがって首都圏で暖かい日々が、春めいてきて暖かい日々が増え、暖房による電力の逼迫に思い悩むこともなく暮らせる季節が回ってきたということで、とりあえずほっと一息ということなのではないかと思います。実際にそのどれぐらい電力消費が抑えられたかということが一つポイントになりますのでお話しておきますと、これある電力関係者から取材した話なのですが、3月11日、直後週末からですね、計画停電ということを、やりますよとその突入アナウンスをした途端、翌週の初めから実は東京電力管内の1都8県の電力消費はみるみる下がり出したのです。で、当時花冷えの暖房需要がピークに達すれば大停電を誘発しかねないとの懸念をよそに、電力消費の方は前年の同じ時期を500万キロワット、比率にして 12% 前後も下回る日が続いたということでした。 で、これにより電力不足が乗り越えられたわけです。多くの人々の善意の相和である驚異的な節電が、無計画で大規模な突発的事態の停電を未然に防ぐことができたと。その意味では日本人が我慢強いとか、非常に協力的な民族であるということも言えるのかもしれません。しかし、残念なことなのですが、これを喜んでばかりはいられないと。ここから話が展開しますが、そのエコノミストの中には、この善意の節電について、手放しで喜ぶのは間違いだと。電力発の、経済の大幅減速という、リスクがある。そのことにもっと危機感を持つべきだと指摘される方もおられます。私自身の、独自取材の結果でも、東京電力のユーザーが震災から1ヶ月の間に、1日あたり500万キロワット前後の驚異的な節電を果たしたということは、それに伴って日本の成長率が 3% 以上も減速した可能性があるということが浮き彫りになってきました。詳しく説明しましょう。被災下の1ヶ月間の節電について、このエコノミストのお話なのですが、過去の断層値から見て首都圏の経済成長は 10% 近く減速したという試算が成り立つということを言ってます。つまり電力の消費量の減少分は 12% ぐらいだったのですが、これはその家でぼーっとテレビを見てるだけとか、必ずしもその生産活動につながらないものもあります。で、経済活動につながるものだけを拾っていけば、だいたい 7% から 8% ぐらいの間で生産活動あるいは経済活動に影響する、これが断層値だということなので、経済への影響は 10% 程度と。これ1都8県の、その3月11日以降の1ヶ月間の減速幅が 10% ぐらいになるだろうということであります。その場合に、実は1都8県、まあ、首都圏といいますか、日本全体の4割近くを占めている、経済市場でありますので、これを日本全体への影響度ということで考えれば、これだけでおそらく 3% を超えるような成長の阻害要因になっていたのではないかということになるわけです。で、一方でこの種の経済見通しについて言いますと、国際通貨基金、ワシントンにある、国際機関ですが、こちらが4月の11日に世界経済見通しを改定しています。で、その中で日本の2011年の成長予測もこれまでより 0.2 ポイント低い 1.4% に下方修正しています。で、この 1.4% っていう水準は、世界の 4.4% 見込まれている成長と比べれば群を抜いて低い、成長率なのであります。しかし、一方で、先ほど申し上げました、電力不足、これは、この3月の1ヶ月にとどまりません。東電なりにいろいろ努力をするということを、表明してくれていますが、それでも、東電の言ってる通りに実現できたとしても、6月以降は、冷房を中心とした電力需要が高まりますから、再び、電力不足が起きるだろうと。 3,4 ヶ月にわたってそうした電力不足が続くのではないかということが、まあ、ほぼ確実だろうと言われている情勢であります。そうなりますと、事態はIMF が今回引き下げたような 0.2 ポイントの減少ではなくて、むしろその 1.4% をベースに考えても、1ヶ月ずつ年率 3% が5ヶ月ぐらいあるということになりますから、ほとんどその 1.4% をチャラにしてもおかしくないぐらい、経済は落ち込んでいく。場合によっては少し下振れすればすぐマイナスというところまで行っておかしくないぐらいではないかということが、実は東京で起きた、あるいは首都圏で起きた計画停電の結果の電力消費の抑え込みで、占える経済的な事実なのであります。もちろん、日本経済を減速させる、要因というのはこの電力の問題だけではありません。今回の震災というのは非常に広範囲で起こりましたので、それで、直接的な生産活動が落ち込んでいるということもかなりあります。例えば東北には自動車や電気の部品がたくさんありますから、直後、かなり、生産を落ちざるを得ない、製造業は多かったです。で、トヨタ自動車一つ例をとっても、今週初めにようやく国内のすべての子会社も含めた工場で、生産を再開できたということですが、しかし、その生産稼働率はまだ半分ぐらい。それから海外についても、5月6月になっても生産を停止する日を作らないと部品の調達が間に合わないというようなことが言われてます。あるいは、流通の方に目を転じましても、先頃決算発表したイオン、ヨーカドー、セブンアイ等々含めてですね、大手の流通業は の軒並み2割から4割2011年度の純利益が落ち込むだろうという、見通しをすでに発表しています。さらに言えば、これは大手の航空会社、私が独自に聞いてきた話でありますが、ドル箱の羽田発着便、羽田空港発着便というのは、まあ、大手航空会社にとってはドル箱なわけですが、これの搭乗率が驚く中で3割を切っていると。で、これ国内国外両方の便で、かつ発着到着の両方で3割を切っていると。そうすると1日あたり、粗利ベースで10億円ぐらいの赤字になっているんだということを表明しております。このようにさらに言いますと、その関連した観光なんかで言いますと、直接なお金ではなく人の動きのお話ですが、観光庁が4月12日までの1ヶ月の国内の、ホテル旅館の宿泊状況を公表しています。これでも、宿泊のキャンセルが、実に56万人に達したというような話も出ております。このように非常に広範な、影響が出てくることが考えられますから、実は現下の日本経済というのは、おととし2008年のリーマンショックを上回る直撃弾として、日本経済の足を引っ張るということが相当確実だろうと言われております。で、このことに対して実は日本より大きな危機感を早くも表明したのは、世界の方でありました。これまた先週末の動きですが、アメリカのワシントンで、グループ G20 の、財務大臣中央銀行総裁会議が開かれましたが、この危機に対して会議はその当事者である日本より、諸外国の方が敏感であることを浮き彫りにしてます。東日本大震災の復興支援を会議として前面に打ち出す一方で、この共同声明においては政情不安の中東や北アフリカと並んで、日本が経済面での不確実要素であると、名指しで、日本がリスクであるというレッテルを、貼られたわけであります。以上のように考えてきますと、現下足元の経済状況が非常に、脆弱で、失速が大きく懸念されておって、直ちに、その減速をやられるような、速やかな復旧復興策が必要なことは、実は誰が見ても明らかだということであります。あるいはそれは復旧復興にとどまらず経済の刺激が必要だというふうに考えてもいい段階まで来ているのかもしれません。でそうした中で当然出てくるのが、日本政府、菅直人政権が、一体何をやってくれてるんだろうかと、その、期待に、その危機を、少しでも、コントロールすべく、迅速に動いてくれているんだろうかということに、目を転じていきたいわけですが、残念ながらこの菅政権の取り組みは、目を覆いたくなるほど惨憺たるものだと言わざるを得ないのではないでしょうか。これ大きく2つの分野に分けてお話したいと思いますが、第一が、2011年度の第一次補正予算作りの問題です。そもそも、この種の補正予算作りの対応というのが阪神・淡路大震災の際の対応と比べて極めて遅くて、しかも今回規模が4兆円と、実はこれ内閣府の試算で今回の震災の損害額というのは16兆から25兆円ぐらいに達してんではないかと言われてます。私自身これ細かく検証していくと、千葉県あたりのその被害状況について、かけてるケースが甘いんじゃないかという感じもいたしますので、かなり内閣府としては固めに見積もった数字だと思いますが、それでも25兆円ぐらいの損害があるというときに、第一次の復興予算がわずか4兆円ということでは、これはかなり厳しいということが、まずわかるわけであります。ところがその4兆円を盛り込んだ第一次予算の、補正予算の、提出時期なんですが、これがまた半ば、菅政権が公約にしてた時期が4月中の国会提出ということでありました。これ実は阪神・淡路大震災の時と比べますと極めて遅い。阪神・淡路大震災の時は実は、震災関連の特別立法全部で16本出てまして、この中に補正予算もいくつか入っております。で、あの時は3回か4回に分けてバラバラとその16本を出していったのが特色なんですが、一番早い第一陣の、5本ぐらいの特別立法、中には一部補正的なものが入ってたわけですが、これは震災から33日目にはすでに成立しております。で、16本すべて、 約1ヶ月の間に提出され、2ヶ月以内にはほぼ、1ヶ月、3月、1月の17日が審査でしたが、3月の末までには、ほぼ、成立するというぐらいのスピード感で、阪神淡路大震災の時は村山内閣が取り組んでおります。これに対して、実は今回菅政権は、まずその一次補正をやるのかやらないのか、で補正のやり方でも随分すったもんだしました。例えば実は予備費だけ、8100億円程度だけのものだけで可及的速やかにやろうではないかと言った議論で、最初官庁それぞれ随分振り回されたわけですが、結局のところそれはやめにして、その一部お金を他にもつぎ込んで4兆円規模という方向で今の議論が出てきているわけですが、これも提出時期が、もともと4月末と言っておりました。でしかもここへ来て与野党の対立でこの4月末での提出は難しいだろうと言われています。で実際にはこの4兆円の中身も菅総理の意向ということで、国債の発行はしないんだと、財政は出動しないんだということで、既存の、財政の中で、組み替えだけ、あるいは予備費の活用だけということで財源を調達しようということになってました。でこれにも実は大変大きな問題が指摘されまして、例えば基礎年金の、政府積立分、追加で、政府積立分を多くすることになって2兆5000億円余りを積んでたわけですが、これを手をつけて4兆円の財源に充てようという話が出てまして、ではじゃあ基礎年金の政府積立の増加というのはどうするのかと、もうやめちゃうのか、新たな財源が別途作れるのか、そういうことも何も分かんないまんま、実は既存の政府予算の無駄を省いたと言いながら、ほとんど何も手つかずのまんまの中でこの補正の議論がされているという問題も別途ございます。したがって、与党民主党の中、あるいは野党自民党公明党から、そもそも財源として国債に頼らないという首相の方針には大きな異論が出ておって、4月中の提出が難しくなってきたと、いうことであります。当然のことなのですが、そういう意味で国債を、避けるのであれば、もう少し抜本的な、予算の切り込みがなければ現実的なものは作れないと、必要なものは出てこないということではないかと思います。一方、もう一点の問題に移りますが、菅政権の大きな、問題の中で今、先週末から今週にかけて一番マスコミを賑わしているのが、震災復興税の導入問題であります。これは、第二の問題なわけですが、菅直人政権が鳴り物入りで設置した政府の東日本復興構想会議というものがありまして、これが14日に、第1回会合を開いたわけですが、こののっけから、全く現下の経済状況について理解してないんだなと、経済音痴だなということを露呈するような形で震災復興税の議論が始まりました。と言いますのは、この、震災復興会議の議長の伊尾木部、誠防衛、大学校長なんですが、この方が挨拶の段階で、今回の震災については全国民的な支援と負担が不可欠であるということを強調されまして、で、議長提出資料として5項目ぐらい、重点項目を挙げてるんですが、その中にかつてない支援の輪ということで、義援金と公債、国債ですね、それから震災復興税ということを盛り込んで見せて、で、強く震災復興税への導入に、意欲を見せたということであります。で、震災復興税ですが、このような経済の状況の下で出すということは、冒頭から何度も申し上げておりますように愚策としか言いようがありません。これはまるで衰弱した病人に体力が必要な外科手術を強行し、患者の命を奪うような行為なのであります。復興の財源が義援金なり、財政しか存在しないと、そもそもの問題ですが、そもそもその2つしか存在しないというふうに考えること自体が、だいぶ視野が狭いし、独善に陥っているのではないかということをまず言わざるを得ないと思います。と申しますのは、そもそもの震災とか津波とかそういうものからの復旧や復興というものは、最大の主役は被災者であったり被災企業そのものであります。まずは彼らがどれぐらいの努力をできるか、でその時に、どのような応援ができるかという順番で、ものを変える考える、べきであります。でさらに言えば、直接の被災者でなくても、 内外からの投融資を呼び込むというために、様々な規制緩和策を取るとか、いろいろな方法があり得るだろうと思います。で、この規制緩和は相当後半に及びますが、例えば今日ここで一つご紹介したいアイデアとしては、レベニューボンドというものがあります。レベニューボンドというのは、その名前の通り収益で、償還なり、元利払いなどをしていく、社債なわけですが、どういう構造にするかといいますと、実は今回の被災を例にとって考えましても、仙台市のガス局であるとか、水道局であるとか、気仙沼市の水道局であるとか、将来利用者から料金を頂戴するもの、それによって収益が上がるもの、稼ぎが出せる事業というものが、実はそれなりにございます。で、こういうものは、実は、こういうものの収益の中から、元利払い、社債の元利払いをしていくという形をすれば、何もわざわざ国債で調達したお金を、ばらまくと、あるいはそれぞれに配分するということをしなくても、こういう人たちが直接社債を出せるような仕組みを考えればいいわけです。そこには、SPC、特別目的会社などと言いますが、そういった、まず社債発行のための会社を作って、そこで、ガスなり水道なりの事業を管理し、収益状況を見て、調達額に見合った利払い計画を立てていくということが可能であります。さらに言えば、準公的な機関や、地方政府などがその SPC に対しての債務保証だけすれば、信用保証だけすれば、かなり低利の国債に準じたようなレートでの調達も可能でありますから、この種のレベニューボンドを出していくとか、そういう形で、内外からの投資を呼び込むということも、ストレートに事業全部を出してもらうよりは、はるかに小口のお金を集めれば、たくさん集めやすい形で集めればいいわけですから、知恵の出しようがあるんだろうと思います。そういったことを積み重ねて、本来その民間自身の投資、あるいは海外からの投資を呼び込む、努力がまず欠かせないのではないでしょうか。で、仮にそれでも足りない部分について、ようやく財政という順番になるわけですが、財政だと言ってもいきなり実は今回の震災復興税のような増税の議論に進む必要はありません。皆さんもよくご存知の通り、国債、今度は国の借金という形で調達して、で、それをその将来返済すればいいというやり方もあり得るわけです。で、この場合、建設国債とか赤字国債とか国債の中にも種類がありまして、先ほど申し上げたような収益が期待できるような事業であれば、これは、建設国債で出せばいいわけです。で、将来償還のために増税が必要になる可能性が高いのは赤字国債の方でありますが、これについても例えば日銀に引き受けさせるとか、あるいは超長期のロングレンジの国債にすることで、インフレ期待を持たせるとかいった形のことも、可能であります。そのようにして、最大限将来の、国民の税負担にはならないような形を取っていくということが大事なのではないでしょうか。もちろん先ほど申し上げましたように、内閣府の試算でも16兆から25兆という大きな損害が出ておりますから、最終的には何らかの形で税の負担が出てくる可能性がないとは言えません。しかし、現下の経済状況は冒頭で申し上げましたようにものすごく悪いわけですから、このような時期にいきなり増税ということにしてしまえば、これ増税についてもいくつかの案がありますが、どういう増税にしろ、増税の対象になった経済セクターからは、投資や各種の、活動消費かもしれませんが、落ちるのは、必然でございます。そういうことを起こすような今直ちに増税するということは、どう考えても避けるべきなのではないでしょうか。ではなぜ、いよいよ、終わりに近づいてまいりましたが、なぜじゃあ菅政権なり、震災復興会議がこれほどいきなりの増税にこだわるのかということがもう一つ、疑問として湧いてきます。で、これについては、非常に実は永田町や霞が関を取材しているとそうなんだろうなと思わざるを得ないのが、財務官僚を中心とした増税論者が、そもそも、菅政権の、余命がいくわくもないと見て、菅政権のうちに増税の道筋だけはつけておきたいということで、復興会議や菅総理に対して強く働きかけているということの、足跡が、随所に見られるということであります。で、この結果、何をさておいてもまず増税という、その、財政さえ良くなれば、 経済どうなってもいいんだと言わんばかりの動きが現下に出ているのではないでしょうか。そろそろまとめますが、こういう今日話したようなことが、世界からは世界経済のリスクが日本だと言われ、日本国内では日本経済のリスクは、関西圏にあると、憂慮されているゆえんではないでしょうか。関西圏、関西総理自身には関西圏の今やろうとしていること自体が日本経済のリスクなのだと、東日本大震災からの復興や復旧には役立たず、むしろ日本経済のリスクなのだということをどうか一日も早く自覚して、政策の抜本的な見直しを、開始していただきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今朝のお相手は経済ジャーナリストの町田哲でした。ありがとうございました。
今朝は経済ジャーナリストの町田哲さんにお話を伺いました。日本は今どうなっているのか、日本の将来に展望はあるのか、後世に誇れる日本を作るために皆さんも一緒に考えてください。